おはようございます。洗礼式やっぱりいいですね。何回見ても誰を見ても本当に素晴らしいなというふうに思います。先週ケンジさんがね、福音の力は人が死ぬときにすごい大胆に表されるっていうようなお話、先週してましたけれども本当に洗礼を受ける瞬間、そして人が亡くなるその時ですね、本当に福音って素晴らしいなっていうのをなんか改めて、感じるなと、思いました。本当に感謝です。改めて今日洗礼を受けられた2人に、祝福の拍手をしたいと思います。おめでとうございます。はい。で、今日ですね、新しく来られた方いらっしゃいますので、ご紹介、したいと思います。佐藤美優さん、リバナイにいつも来られている美優さんのお母様の佐藤美津穂さん、後ろの方に来られています。歓迎します。で、本当に、日曜日、なかなか休みない中、忠実に、リバナイにですね、来ていただいて、本当に、感謝します。また、くるみ、今日洗礼受けたくるみのおばあ様ですね、萩原澄子さん来られています。歓迎します。ようこそ、いらっしゃいました。はい。ということで、改めて感謝ですね。本当に洗礼を受けられる、それによって人生が変えられるっていうのは、そしてそれに私たちが立ち会えるっていうのもまた大きな喜びだなというふうに思います。で、洗礼の学びですね。今まで進めてきてたんです。くるみのですね、学びをずっとやってきてたんですけど、その中で、これから救われて歩んでいく中でどういうふうに信仰をっていうですね、そういう項目、信仰っていう学びの時間があったんですけど、その中で、神の声を聞く、御言葉、また祈りによって神の声を聞くっていうところがですね、あったんです。で、私たちは救われて、神様のものへと変えられました。罪の奴隷から神様の子、神の子へと変えられていった。その中で私たちは今までとどういうふうに違う歩みをしていくのかというと、神の声を聞く歩みがスタートしていたわけですね。今までは別にそんなもの聞こえなかった、救われてなかった、別に自分の思いに従って生きていた。でも救われて神様の声を聞いて生きていくものへと変えられたわけです。それは救いを受けた人すべてに当てはまることなんですね。で、今日はちょっとそれ、神の声を聞くっていうことをですね、テーマの一つにメッセージをしていきたいと思います。で、最初ちょっと皆さんで読みたい御言葉があります。前にも出ますが、テモテの手紙第2ですね、第2テモテの手紙の4章の3節から4節ですね、第2テモテの4章の3節、4節。はい。じゃあここ、そんなに長くないので一緒に3、4節、皆さんでお読みしたいと思います。せーの。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になるからです。はい。今その時代になってるなって思うんです。ここでは人々が健全な教え、要は正しい教えに耳を貸さないで自分に都合のいいことを聞こうとする。またそのために教師たちを寄せ集めていく。そしていつの間にか真理から耳が背けてしまう。真理から離れてしまう。そんな時代になるからですって書いてて、今まさになってる。なあっていうのをこの歌詞を見たときに思います。そうなんです。2000年近く前に書かれたこの言葉の通りに今私たちが歩んでいる世界っていうのはなってるっていうことなんですね。で、自分の考えに近い人とか同じような考えを持った人たちの言葉、生き方を簡単に見ることができる、聞くことができる世の中です。ああ、自分と同じ意見の人がこのネットの中にもいる。っていうのをですね、簡単に、アクセスできていくような、そんな時代だし、私たち自身も聞きたいものを聞くことを選べる時代になってきた、わけなんですね。自分の好きな思想、また生き方を全ての人が自由に選べます。っていうと聞こえはいいんですけれども、すごい自由な時代でもある反面、言い方を変えると、自分の聞きたいことだけ、そして自分に都合のいいことだけを聞く、またはそれしか聞かなくてもいい、そんな時代でもあります。 だから自分の考えを変える必要もないし、そのまま言っても全然 OK。 あなたの考え方はそうだね、そういう考え方もあるね、素晴らしいねっていうのが今の私たちが生きている時代なんですね。で、もちろんこれがパーフェクトな人、すべての考え方も行いもパーフェクトな人がそういう生き方をするなら何の問題もないはずです。ちょっとパーフェクトなんですから、パーフェクトな人がパーフェクトな考え方を変えずに生きたら、それはもうパーフェクトなんですね。でも、問題なのは、私たち人間っていうのは、誰一人として正しくない、パーフェクトではない。これが大きな問題なんです。正しくない人が正しくないことだけを考えて生きてたら、正しくない人が正しくないことだけを聞きながらそのまま何も変えずに生きてたらどうなるんでしょうか。絶対にどこかでずれてきてしまうっていうわけですね。で、聖書はそのような時代をここで真理から耳を背ける、そんな時代、真理ではない空想、もう妄想ですね、のようなそんな時代になるよっていうふうに警告しているわけですし、実際に今そうなってるということなんですね。で、何回かメッセージで話したことあるんですけど、僕大学入った時に軽音楽のサークル入ろうと思ってそのライブに見学に行ったことがあったんです。そしたら普段すごい地味そうな人がすごいメイクしてですね、こういうマイク持ってなんか今日お前らを捉えてやるとか言って女の子がキャーって言って始まったライブがあって、まあそれで入るのをやめたんですけど、これまあよく話すんですけどね。まあ他にもいろいろちょっとそのライブで思うところがあってですね。まあ同じような現象が起きてたんで。これ、この彼を生み出してしまったものは何かっていうと、多分ですよ。多分サークルの中で、いや、先輩歌上手です。すごいです。あ、先輩そんなマイク持ってるんですか？かっこいいです。なんか本物みたいです。とか、あ、先輩、まあメイクやるとやっぱり男前ですね。って、きっとサークルのみんなが、生やし立てたんですよ。で、僕は何も知らないところで見てって、おーおーおーって言って入るのをやめたっていうことなんですけど、これね、その方ね、もう名前も忘れましたけど、まあ、先輩なんでしょうね。だと思うんですけど、この人、自分の聞きたいことだけを聞き続けた結果、彼が生まれてしまったんですよ。自分、かっこいいって言われたい。歌上手だって言われたい。なんか本物のビジュアルバンドっぽいって言われたい。で、あ、このマイク買ったらみんな褒めてくれるかなと思ってきっと自腹でバイトして買ったんでしょう、このマイクを。まあこれ、その程度ならまだ可愛い方ですけどね。でも、ある考えだけを聞いてその考えを曲げない生き方っていうのは、その考え自体が危険だった場合にものすごい大きな影響を与えます。例えば、白人至上主義ってありますね。 KKK っていう白人が一番優れた種族なんだ、他の種族は劣ってるんだ、これは間違った考えを持った人が集まって間違った考えを推し進めた結果生まれてしまった。で、その他にも例えば何年か前に日本でもありましたけど、障害を持った人は排除するべきだっていう思想を持った方が実際施設に行って殺してしまったっていう事件ありましたけど、これも自分の誤った考え方を変えなかった結果、その意見だけを聞き続けた結果ですね。で、自分に都合のいい言葉だけを聞くっていうのはものすごい自由なこと、ものすごく制限されず、自分らしくいれるっていう反面、不完全な私たち人間にとっては大きな対立を生むし、また大きな分断、そして大きな傷を生み出してしまう、そのような生き方なんですね。で、私たちクリスチャンがどうかっていうふうに考えてみると、私たちは時代とか人の望みとかによって変わっていくものではなくて、人の願いとか人の都合に合わせるものじゃなくて、永遠に変わらないもの、そしてその真理を受け取って真理によって生きようとする者たちなんですね。なので、今日救いを受け取って今日洗礼を受けた方たちは、世の中のいろいろある声じゃなくて、真実、本当の神の言葉、神様の語るもの、それこそが本物であってその通りに生きていくって決心されたし、私たちも同じ、なんですね。 だからここから神の声を聞く歩みがスタートしていく、それが洗礼だなというふうにも今日、見てて思いました。で、だから私たちは自分の都合のいい言葉を聞く生き方だとか、自分が聞きたい話だけを聞く生き方から神の声を聞く生き方へと変わってるはずなんですね。はずなんです。変わってるはずなんです。変わってますか？はずなんですけど、自分に当てはめて考えてみたときに、そうかなって感じる方いらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思います。で、今日はもう一箇所エレミア書からですね、ちょっと長いんですけれども、もう一度改めて私たちが選んだ生き方、神の声を聞くそのような生き方について考えてみたいなというふうに思います。今日の聖書の箇所はエレミア書の26章ですね。26章の8節から19節、になります。ちょっと長いですね。26章の8節から19節になります。じゃあここですね、交互に読んでいきたいと思います。私から初めに読ませていただきます。エレミア書26章の8から19節、主がすべての民に語れと命じたことを皆エレミアが語り終えたとき、祭司と預言者とすべての民は彼を捕らえていった。あ、ごめんなさい、まだ僕だ。あなたは必ず死ななければならない。ユダの首長たちはこれらのことを聞いて、王宮から主の宮に登り、主の宮の新しい門の入り口に座った。エレミアはすべての首長とすべての民に告げてこう言った。主があなた方の聞いたすべての言葉をこの宮とこの町に対して予言するよう私を使わされたのです。この通り私はあなた方の手の中にあります。私をあなた方が良いと思うよう、正しいと思うようにしなさい。すると首長たちとすべての民は祭司や預言者たちに言った。この人は死刑に当たらない。私たちの神、主の名によって彼は私たちに語ったのだから。かつてモレシェテ人ミカもユダの王ヒゼキヤの時代に預言して、ユダのすべての民に語ってこう言ったことがある。万軍の主はこうおせられる。シオンは畑のように耕され、エルサレムは廃墟となり、この宮の山は森の丘となる。アメン。はい、ありがとうございます。ちょっと長い、箇所でした。エレミア書という場所のところですけれども、かつてエレミアっていう預言者がいました。誰もが知ってるダビデ王、ソロモン王、そしてその後バーって王様が続いていきます。で、その間にちょっと国が分かれたりとかですね、いろいろあったんですけれども、たくさんの王様がその後登場していきます。で、大体の王様は神様の御心に背いた歩みをしたですね。 稀に神様の御心にかなった歩みをする王様もいたんですけれども、多くの時代、イスラエルはですね、まあ、厳密には二つの国ですけども、イスラエルっていうことにしますけれども、神様から背いてしまった。そして王様だけじゃなくて、民もまた、堕落してしまった。神様以外のものにより頼み、また道徳的にも秩序を失ってた。それが、この時代、なんですね。で、そんな中で神様は何人も預言者を使わせていた。そしてその一人がこのエレミアという預言者です。で、彼がですね、この場所で、預言したこと、それはこの宮と町は廃墟になるんだよ。このままだったら滅びてしまうんだよ。っていうことを預言してましたし、預言し続けてた、わけですね。パッと聞けばものすごい過激なことを言ってるんです。イスラエルの人たちのもうアイデンティティとも言うべき、宮、そして神様が与えてくださったこの土地、それが滅びてしまう、奪われてしまう、そのようなことを言ってたわけです。なのでこの時代の人たちはなんてネガティブなことを言うんだ、また不謹慎だ、そんな風に怒るわけですね。そしてこの場所では祭司たち、預言者たちがもうこいつは死刑だというふうに連れていくっていうシーンなんですね。で、なぜかっていうと、当時の預言者たちも実はほとんどがこの国に対して祝福とか勝利とかばっかりを語ってたですね。それが常識だった時代にエレミアは非常に急にネガティブなことを言ってるぞっていう、そういうギャップがあったですね。で、これは言ってみればこの時のイスラエルの人たちっていうのが自分に都合のいいことだけを聞いてた、聞こうとしてた、それだけを受け入れてたっていうことがわかるわけですね。でも実は本当に神様が語っていたのはエレミアに語っていた言葉、このまま悔い改めないのならこの国は滅びてしまうよ、このままこの宮も廃墟になってしまうよ、それが本当に神様が語ってたことだったんですね。で、ここでエレミアを死刑にしようとした人たちの代表、もう一度ちょっと聖書の箇所を見てみたいと思うんですけど、祭司と預言者って書いてるんですよね。全員が寄ってたかってじゃなくて、まず最初に祭司たち、預言者たちがエレミアを死刑にしてやろうって、考えてたんですね。で、本当であれば祭司や預言者ってどんな存在であるべきか、誰よりも神様の声を聞いてなければいけない人たち、いや、聞いてるってみんな思ってる存在が、実は神様の声を聞けてなかったっていうことなんですね。神様が絶えず悔い改めなさいって言ってた、その声を彼らは聞くことができなかった。都合の悪い、そのような言葉を彼らは受け入れることができなかったですね。でもこれは、実は私たち自身にもよく起こることなんですね。聖書を読んでるとき、有名な話ですけど、好きな人できたら全部御心に感じるように御言葉読めちゃうっていう話聞くじゃないですか。ああ、あの人と結婚するのが御心なんだって一回思っちゃったらですね、もうどんな箇所見たって、どうやったって、いやーやっぱ神様語ってるわってどんどん自信持ってしまうんですよ。気をつけましょう、ぜひ皆さん。そうです。すごいネガティブな言葉はなぜか知んないけど、スポーンって抜けちゃってですね、なんか励ましとか、なんか祈り続けなさいとか、御心の通りに進みなさいみたいな言葉ばっかりが頭の中入ってきて自信つけちゃうですね。まあそれで失敗人もした人もきっといるんでしょう。でも、同じことが僕たちにも起こるですね。なぜか、聖書を読んでるんだけれども、自分の欲しい言葉だけが残ってる。いや、むしろ自分の欲しい言葉を読もうとして聖書を読んでるっていうことないでしょうか。で、逆に自分の行い、 自分の思い、自分自身を変えなきゃいけない、そういうふうに語っているメッセージがなぜか私たちには聞こえてこない、そのようなことは、あるんじゃないでしょうか。で、これは初めに読んでた通り、自分の都合のいい言葉を聞くだけのその時代と同じ生き方なんですね。もちろん神様は御言葉の中で祝福のメッセージをしてくれますし、励ましのメッセージを与えてくれます。で、それは事実ですし真理なんです。でも私たちはその時に神様が語っている言葉があるっていうことを覚えておかなければいけません。その時に神様があなたに語りたい言葉必ずあるんですね。それを受け取れないほどにひたすらに自分が聞いて、ああ嬉しいな、励まされるな、感謝だなっていうのだけを取り入れ続けるのは、それは世の中の最初に読んだそのような時代って書いてましたけどと同じ生き方なんですね。で、それって聖書を読んでるわけではなくて、聖書をもう切り取りながらページを破って持ってるのと同じなんです。で、聖書には御言葉に付け加えてもいけないし欠けてもならないって書いてるのに、私たちは自分が生きていくときに自ら欠けさせるんですね、いらない言葉を。そして自分の聞きたいことだけを聞いて生きてる。結果何も変わってない、結果神様の声が聞こえないっていうことが起こってくるわけです。で、その生き方はですをするとき、それはもう聖書である必要がなくなっちゃうですね。金子みすずの詩でもいいわけですよ。みんな違ってみんないい、あ、励まされたなって生きてっても別に同じなんです。で、ミスチルの歌詞だけ聞いて生きてても同じなんですよ。ミスチルやっぱ言うこと真理だなって思って、それと同じなんですね。聖書を読んでる、神様の御言葉を受け取る生き方に変わったのに、本当の意味で神様の声を聞けてない生き方に私たちは時としてなってしまうことがあるですね。聖書からすごい励まし受け取った、情熱受け取った、励まし受け取った、素晴らしい、素晴らしいことです。でもその一方で自分自身の罪とか神様の目から見て正しくない考え、行動、それが変わってないなら、そしてそれを変えようとしてないなら、それは本当の意味で神様の声を聞けてるわけではない、いやほぼ聞けてないっていうことなんですね。もしそういう、ああ自分最近そうだったかもしれない、いや長い間そうだったかもしれない、ああたまにそういうことあるな、そのように思う方がいらっしゃったら、ぜひもう一度ですね、自分自身が神の言葉を本当に受け取っていることができているのか、それを改めて考えていただきたい、そのように思います。では本当に神様の声を聞くというのはどういうことなんでしょうか。それはですね、生き方を変えることです。神の声を聞くというのは生き方が変わることなんです。神様の声を本当に聞くっていうのは私たちが変わること、信仰も考え方も生活も、また私たちが歩んでいるその歩みも変わること、これが神の声を聞く生き方です。なぜなら私たちは誰も正しくないから、すべての人が神様の御心の通りに生きようとしないように生きているから、だから変わらなければいけない、だから聖霊によって私たちはキリストの姿に変えられていく、それを目指して生きているわけですね。で、このエレミア書の中でですね、祭司、立法学者じゃないですね、祭司と預言者たちがこいつは死刑だと言って連れてった時に、別の集団がいました。それは、首長たち、また民たちがいたんですけども、その中でも長老の何人かの人たちが、ああって昔のことを思い出して、それを民に語った、わけですね。で、 それがヒゼキヤの時代っていうふうに書いてます。後半の方ですかね。17くらいですか。あ、そうですね。18節からいいですか。はい。長老たちは思い出しました。このイスラエルっていう国の歴史の中で、かつて起こったこと。ヒゼキヤという王様がかつていました。で、その王様の時代に何が起きたかを、はっと思い出したんです。それまでは、いや、確かに死刑だなって思ってたかもしれないけど、なんとなく思い出したのかもしれません。それは、このヒゼキヤという時代にミカという預言者が出てきた。その時のことを思い出したんです。で、このミカは、この国に対して当時どういう予言をしてたか。まさにエレミアが予言していたようなことと同じですね。万軍の主はこうされる。シオンは畑のように耕され、エルサレムは廃墟となり、この宮の山は森の丘となる。滅びてしまうよ。このまんまだったら滅びるんだよ。って語ってたわけです。そしたらその時代の人々はどうしたか。その時代の人々はその言葉を聞いて、ヒゼキヤ王様もまた民も悔い改めた。この時都合の悪い言葉が語られていたけれども、その時代に生きた人たちはその都合の悪い言葉を聞いて生き方を変えた、考えを変えた、思いを変えてった。その事実があった。それを思い出したわけですね。エレミアの言葉を聞いて、感情的には聞きたくない、都合が悪い、そういう言葉だったけれども、そのエレミアの言葉をもう一度自分の中で聞いて、また過去の事実を通して自分自身の行い、また生き方を、これは変えていく必要がある、そのように握ったですね。エレミアの言葉は確かに自分にとって都合の悪いことだ、聞きたくないことだ、ものすごい嫌な言葉だ、でもこれは私たち自身のために神様が語った言葉だ、そのように受け取ったわけです。感情的には拒否するのは簡単でした。でもそうじゃなくて、この言葉は自分の人生、そしてこの国が変わるために必要な言葉なんだ、そのように受け取ったわけです。本当の意味で神様の声を聞くっていうのは、さっき話した通り、私たちの生き方が変わるかどうかで分かります。エレミアは民が聞きたくない言葉をひたすら語りました、その時代の人にとって。でもこの時神様が語ってた真理の言葉は、このエレミアの言葉だったんですね。そしてこの時代に一番必要だった言葉もこの言葉だったんですね。で、この結果どうなったのかっていうのを私たちは歴史から知ることはできますが、イスラエルはですね、悲しいことにこの言葉受け取った人がいたにもかかわらず、結局国は変わらなかった。そのまま国は滅んでしまった。そのような歴史があるわけです。受け取ろうかなって思った人たちがもっと多かったら、もしかしたらこの歴史は、まあ神様の計画はもちろんあるんですけど、変わってたのかもしれない。でも民は変わらなかった。神の声を聞いた、でも変わらなかったですね。神様の声を聞いて生き方を変えていくっていうのが、人間にとってどれだけ難しいのかなっていうことを、私たちはこの箇所を読むときに知ることができます。こうした方がいいだろう思っても、私たちは自分を変えるのってものすごい難しい。それがここからわかるですね。ピアノ弾いてもらってもいいですか。私たちは救われて神の声を聞く、そのような人生に変えられました、変えられたはずなんです。でも私たちはいつの間にか自分に都合のいい言葉、自分にとって聞きたい言葉、それをですね、なぜか聖書から受け取って、自分の考えを変えずに、自分の歩みを変えずに、 自分の心を変えずに歩んでいこうとしてしまう者たちです。でも神様は今あなたに語っている言葉があります。その時過去に受け取った言葉、過去に受け取った言葉はその時その時に与えられる神様の言葉です。もしかしたら今あなたに語られている言葉はあなたにとってものすごく都合の悪い言葉かもしれません。何か自分の性質を、自分の考えを、自分の信仰を変えなきゃいけない、そういう言葉が今語られているかもしれません。それをもし語られているのであれば、聞く、そのことをぜひ決心してほしい、そのように願います。もちろんもしかしたら励ます言葉が語られているかもしれないし、祝福の言葉が語られているかもしれません。でも本当に私たちの信仰が試されるのは、私たちが変わらなければいけない時、その時そのような言葉が語られている時、私たちはどのように神の声を聞くか、それが試されているですね。僕ですね、礼拝のメッセージのために僕がするときじゃないですけど、だけじゃないですけど、いつも祈る祈りがあってですね、それは今日語られる御言葉によって私たちの歩みが変わりますように、私たちの生き方が変わりますように、私たちの信仰が変わりますようにっていつも祈ってます。そして私たちは全ての人がそうあるべきなんですね。私たちが普段、メッセージを聞くときも、自分で御言葉を見るときも、また何かを通して御言葉に触れるときも、私たちはそれによって生き方が変わっていなければならない。それによって信仰が変わらなければいけない。私たちはそれによって考え方が変わっていかなければならない。それが神様の声を聞くということなんですね。私たちは救われてから、イエス様のキリストの似姿へと、変えられていく、そのような人生です。だから全く変えられない生き方は信仰の歩みではないですね。自分のために御言葉を聞くのはやめましょう。自分の聞きたい言葉だけを聞く、そのような歩みはやめましょう。そうではなくて、私たちが変えなければいけない、私たちがこれから先神様、イエス様の似姿に近づいていくために、必要のないものを取り去っていくために、そこが変わっていかなきゃいけない、それを知るために御言葉から神の声を聞く、そのようなものでありたいと思います。ぜひこれから先、皆さんのメッセージを聞いた後、また御言葉を読んだ後、皆さん自身が変わっていく、そのことを期待して、また願って祈り続けていく、いきたいと思います。一言お祈りします。イエス様、感謝します。あなたは絶えず私たちに言葉を語ってくださってます。今も語ってます。あの時も語ってましたし、そしてこれから先、あの瞬間も神様、あなたは語っている言葉があります。どうか私たちがそれを聞くことができるように、どうかその耳、私たちの耳を開いてください。自分に都合がいいことだけを聞く、そのような意味ではない。私たち自身が変わっていくために、あなたが語っているその言葉を聞き、またその御言葉の通りに私たちを変えていく、思いを変えていく、歩みを変えていく、そのようなものであれるように、主をどうか助けてください。今日これから先、ここにいる一人一人、また私を含めて、御言葉によって変えられ、神の声によって変えられていく、そのような人生を歩む、それを期待します。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。